足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか暖かくなってきましたね。
もうなんか暖かくなってね、気合い入れないとぼーっとしてくる
なんかね、もうね、花粉が飛んでるせいか目がしょぼしょぼするし、鼻は出るしね。
うん、そうなんですよね。もうなんか急におっさん二人でね、おっさん二人が鼻水まみれ、涙まみれになってやるっていうのも、なんか汚い絵面やない
や、大丈夫です。声だけなんで。
あ、そっかそっか。
絵面はないんで。はい。
絵面ない。よかったね。絵面なくてほんま。
さっきの中に。まあまあ、世の中はね、まあ戦争やなんやらでちょっと大変ですけど。はい。
大変ですけど、ね、うちらも花粉と戦ってますんで。
うまいこと言うな。そんなわけで、今週ちょっとニュースがね、はい、一見少ないみたいな7件なんですけど、はい、早速では行っていきましょう。今週のニュースは7件です。企業向けの研修事業などを手掛ける識学は、テレワークの実態調査を行いました。その中で、テレワークの防災意識についての質問では、勤め先がテレワークを想定した防災対策の実施をしていると答えたテレワーカーは 30.7%、実施していないと答えた人は 50.7% だったそうです。
はい、まあ、テレワークがね、こう広まってきたことによって、今まで会社でね、やってたいろんなことっていうのを、それぞれの社員の家の中とかでどうするのかとか、あるいは、テレワークで喫茶店行ってやってるとかね、そういう人たちに対してどうするのかって、やっぱりいろいろ問題になっていて、まあ、今回の場合は、その防災対策っていうのをどう考えるかって、やっぱこう難しいですよね。なかなかその、どんな環境でやってるかすらよくわからないっていうね、上司にしても会社側にしても、それぞれ自宅でやってるっていうのはわかってても、自宅の環境がね、アパートとかマンションとかにいる人もいれば、一戸建ての人もいるし、で、それぞれの場所もね、そのどういう環境の中でやってるかとかわかりにくいんで、まあ、こういう防災とか、あと労災ですよね。その仕事中なので、そこで何かこう、怪我をしたりとか、そういう時にどこまで労災に含めるのかとか、その場合の、安全環境とか、そういう仕事の環境どこまで会社が、チェックをするのか、あるいは整えるのか。まあね、と、テレワークならではのいろんな課題が出てくるんですけども、ただこういうのは一つ一つね、クリアしていかないと、今後、コロナ収まったとしても、こういうテレワークで仕事をするっていうのは普通になってくるので、ぜひ今からね、いろんな準備していかないといけないなと思います。
日本交通教育サービスは岡山県倉敷市にロボットオペレータースクールを開校しました。ロボットの遠隔監視オペレーターを育成するスクールは日本初で、人口減少時代の日本にロボットは必要不可欠な存在、人とロボットが共生する社会の発展に貢献したいとしています。
まあ、ドローンがね、いろいろ出てきたときに、そのドローンの操縦っていうのを訓練する学校とか、スクールみたいなのがこう出てきましたけど、さらにね、もう一歩進んでというのかな。ロボットの遠隔操作ということで、まあ、例えば、宅配サービスみたいな無人でね、こう運ぶようなものとか、人を乗せていろんなとこ案内するような、リモートの電動車椅子みたいな、 いなものとかがこれからいろいろ出てくるんですけども、そういったものをどうやってリモートで操作していくのか、特にね、トラブった時とか予定外のことが起きた時にどうするのかっていうのは、やはりそこはに人間側がいろんなリモートでのコントロールをしなきゃいけないので、まあ確かにね、そういう訓練を積んでおかないと、なかなかいざという時とか、トラブった時にやっぱ対応どうしていいのかわからなくなったりとかするので、まあこういうね、ロボットオペレーターっていうようなものは、遠隔操作のオペレーターっていうのはこれからどんどん重要、まあ重要な人材になってくるでしょうし、そういう資格もね、これからいろんな形でできてくるんじゃないかなと。まあ、そういうね、ゲームの延長みたいなことで、みんないろんなことをやるようになってくるんでしょうけど、人材がね、こう不足する中では、こういうものを、やっぱり伸びてくる産業なのかなと思います。
政府は、量子技術活用に向けた戦略を策定し、2022年度補正予算案に約800億円を計上しています。しかし、防衛省関連の経費はゼロになっていて、軍事に量子コンピューター等が使われることへの批判を気にしているようです。
はい、量子コンピューターはね、これから、開発していかなくてはいけないものではあるんですけども、やはりどうしても、軍事的な利用っていうのがね、まあ、海外でも行われてくるでしょうし、で、いろんな通信する場合の暗号化するのにね、その量子コンピューターとかを使ってその暗号化する、さらには今あるそのいろんな暗号技術なんかも結局は要はいろんな計算をトライアンドエラーで何回も何回もこうやっていって解くっていうパターンになるんですけど、それが今は理論上その解くことはできても、ただ解くのに何十年かかるとか、そういうことなので、暗号が解けたところでもうほとんど意味がないっていうので守ってる状態なんですね。それが量子コンピューターができると、素早く解くことができるので、今のコンピューターで何十年かかるのを、量子コンピューターだと、数分で解けたりとかすることになっちゃうので、そういう意味ではね、こう、軍事利用というか、防衛の意味でも、やっぱりやらないといけない。ことなのでしょうけど、なかなかね、日本の中では防衛省がそういう予算を積んでこうやり出すと、なんやかんやとこう反対されるところもあって、そこら辺のやっぱりね、こう世論をうまくこう作り上げていかないといけないし、サイバー攻撃これからというか今もね、起きてるんですけど、なかなか見えないところなんで、そのあたりは教育、国民への教育もひっくるめて、いろんなことをやらないといけないんじゃないかなと思います。
大阪府の吉村知事は、大阪府と大阪市が立ち上げた仮想空間を活用して、2025年大阪・関西万博の専用サイト、バーチャル大阪を28日に本格稼働させました。大阪市内の名所を凝縮した新市街エリアをオープンし、同日に吉村氏や松井一郎市長のアバターが登場して盛り上がりました。
これについては後半にしたいと思います。
全国出版協会出版科学研究所は、2021年のコミック市場の推定販売金額が紙と電子を合わせて6759億円、電子のみで4114億円になったと発表しました。いずれも過去最高値で、電子コミック市場が4000億円を突破したのも初めてだそうです。
はい、電子書籍が特にですね、伸びが良くて、まあこれはね、考えてみれば、巣ごもり需要っていうやつで、みんなやはり家にいるから、その電子書籍、特に漫画がめちゃくちゃ、今までよりなんか確か2割増ぐらいかな。で、伸びてるっていうことで、まあね、家にいることが多いから、皆さん、こう、電子書籍で、本屋に買いに行くよりもやっぱお手軽なんでね、電子書籍を 購入してスマホで見てるというようなのがものすごく増えてきてる。で、これはですね、日本だけじゃなくて、やっぱ世界的に、電子書籍の需要がやっぱ伸びてて、外に出れないから家の中でみんな、本読むっていうね、あるいは雑誌とか漫画とかももう全部電子書籍で読むような形にこうなってきてるんで、まあ、ここに来て一気にこう変わってきてはいるんですけども、とはいえ、やっぱりね、紙は紙の良さがありますし、電子書籍は電子書籍の良さがあって、そのあたりが、だんだんこう使っていく人が増えれば増えるほど、それぞれのメリット、デメリットを分かって使い分けていく。なんかそういう市場にね、変わってくるでしょうし、まあとはいえ、やっぱり電子書籍の方が、これからはかなり幅を利かせてくるんじゃないかなとは思います。
紀ノ国屋書店は、一部 PC がエモテットに感染し、不審なメールを複数送信していることが分かったと発表しました。受け取ったメールの添付ファイルを開くとウイルスに感染する可能性があるとして注意を呼びかけています。
はい、このエモテットに関しては前にもニュース取り上げましたけど、本当に今ね、ものすごい勢いで増えているんですね。で、その大手さんも、もう著名な企業もいっぱいというか、エモテットにやられていてですね、その、本当その、送ったメールの返信っていう形で送り返してきて、そこにこう添付メールがくっついてるっていうのがあるんで、ほんとね、気をつけないと、特にこの時期、期末でね、みんなバタバタしてて、いろんな領収書だ、請求書だ、いろんな契約書だ、なんだかんだ、添付ファイル、ワードとかエクセルの添付ファイルをくっつけて、やり取りをね、やってるので、そこにこう紛れ込んでくるから、もうなんかあって思って、なんかあったっけって思わず届いたやつをクリックして中を見てしまうと。で、そうするとですね、そこにマクロの形式で、こう、組み込まれてるので、感染してしまうっていうことが起きるので、本当その、なかなか忙しい中で注意するの難しいんですけども、添付メールを開くときは、本当にこれ、向こうが送ってきてるのかなとか、どういう要件なのか、なんか曖昧なやつは一度ね、先方に確認してから、本当にこういうのは送りましたかっていうのを確認してから開く。まあ、それぐらいちょっとね、心がけないといけないかなと思います。
ソニーのインターネットサービス、ソネット光で、2月24日午後0時18分から神奈川県で通信障害が発生し、9時間後に復旧しました。原因は機器の故障だそうです。
まあ、こういうね、機器の故障だということらしいんですけど、ネットが止まるっていうのはなかなかね、インパクトが大きいですよね。で、このところやはり見てると、いろんなところでそのサーバーがダウンしたりとか、ネットワークがつながらなくなったりとか、そういうことがちょっと多くなってきてるかなと。さっきのエモテットの話ではないですけども、いろんなところで、目に見えないサイバー攻撃っていうのが、なんかね、数が増えてきてるので、どう気をつけりゃいいねんっていうのはあるかもしれないですよ。本当に、自分の使ってるパソコンとかスマホとかのね、いろんな、OS とかアプリとか、最新版にするっていうこととか、で、ウイルス対策ソフトを入れるとか、で、さっきも言ったように、よくわからない、添付メールとかね、来たら、本当一旦送ってきた人に確認を取ってから開くとか、そういう注意はね、ぜひ今まで以上にやっていただきたいなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところテレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたい時に、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
でただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
うん、そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。電子コミック市場が4000億円を突破と。
うん。
もう紙の媒体が6700中4100いうことは、まあ、3分の2近くが、もう電子になってるってことですね。
そうですね。全体。やっぱり、紙の本がだんだん売れなくなってきてるっていうところに、まあね、言うてもポチってやったらすぐ届いてすぐ読めるからね。
まあすぐ読めますけど、やっぱりね、まあこれちょっとだいぶ前の話になるんですけどね、
うん、
日本にKindle が上陸した時ってもっと期待してたじゃないですか、はい、値段がもう全然違うと。紙媒体の本は、それはやっぱり、流通のコストやらなんやかんやが載ってるからと、
うん。
データで配信やったら安いよね。海外やったらね、実際安いわけじゃないですか、うん、だいぶ紙の本と比べて、
はい。はい。
もう日本ほとんど変わらないですからね。心持ちやすいぐらいでしょ
う。ここはね、うん、あれなんですよね。その日本の本の流通がやっぱりちょっと特殊な部分があるし、
昔のね、そのこのラジオでも多分話したと思うんですけど、
うん、
でもその中でもやっぱコミックは伸びるんですね。
まあだって読みたいときにすぐ読めるっていう、
そうそうそう、
あのね、いいと思うんですよ。
でサクッと読めるから次の巻がやっぱりすぐ買えるしね。そ
うそうそう。で、大体ね、うまいっすよね。一巻目無料とかになってたりするから。
そうそうそうそうそうそう。
で、ちょっと読んでみようかなって読んでたら、うん、続き絶対読みたくなるんですよ、二巻目が。
そうなんですよ、あれね。もっとひどいのがね、なんか30巻ぐらいですね、20巻ぐらいまで無料とかするんですよ。もう最初パッて見たら、パッと目につくところ1巻から10巻ぐらいずっと無料で、11も無料でみたいな書いてて、これ全部無料やと思うじゃないですか。20ぐらいでバサッと有料に切り替わるんですよね。
ここでみたいな。ここから読みたいのにって。
そうそうそうそうそう。いや、あれはうまいことやって、僕も何回もやられましたもんね。
何回もやられてんのか。
やられてます、やられてます。あとね、なんかコンプリート欲って出るんですよね、あれ。
あ、そうそうそうそう。
はい。10巻まで買ったら、全20巻やったら、あと10冊買っとかなんな、とかね。
なんかようわからんけどね。理由はようわからんねんけど、揃えたくなる。
その漫画とかでも1冊500円ぐらいしますからね、あれ。
うんうんうん。
20冊買ったら1万円ですよ。
でまあ、しかも
買うんですけどね。
はい、電子書籍ってブックオフ持ってかれへんからね。
ああ、確かにね。そうですね。
それとかね、紙の本のやと、人気出てくると逆に高値で売れたりするからね。
そう、確かに、それは。で、そのサービスが終わったらもう読まれへんようになるしね。
うん。
いや、確かにまあ、もうちょっと安してほしいですね。
まあこの辺は多分いろいろこれから変わってくるんだと思いますよ。これ、こんだけ、まあね、電子書籍とかが広がってくるし、
はいはいはい、
で学校でもタブレット端末をね、もう今小学生中学生とかみんな使うようになってきてるから、
そうですね、
うん、でその中でこう電子書籍とかそういうタブレットで資料を見たりとかするのがもう当たり前になってきてるから、 まあ、そうなると、いろいろ変えざるを得なくなるでしょうし、で、そもそもはね、その本の値段って、全国どこ行っても同じっていうふうにしてるところって、
はいはいはい。
やっぱそういう教育の格差とか、その情報とか知識の格差があっちゃダメよみたいなのがあるらしいんですよ、そもそもの、考え方として。
なるほどね。
そうしないと、都心部ではね、本がすごい手軽に安く手に入るけど、地方で田舎の方行ったら、物流コストを乗っけられてね、都心部の駅前だったら1000円で売ってるのが、その田舎の方行ったら2000円になってるとかになったら、はいはいはい、やっぱ買えなくなるじゃないですか、その
ね、確かにね、格差が出ますからね。
だからそれは良くないよねっていうので、同じ値段で全国どこでも手に入るっていうのは、すごいいい仕組みではあるんですけど、
はいはいはい、
ただもうこれだけね、物流が整ってきて、しかもその、電子書籍とか言ったら、別に場所何にも関係ないから。
はいはいはい、なるほどね。
そしたら別にそこはもうね、都会で買おうが田舎で買おうが、もうもっと言えば海外で買おうが別にね、電子書籍って何にも物流コスト関係ないから、
そうですね、
同じ値段でどこでも売れるんで、だからもうだんだんそこら辺がちょっともともとの前提とかなり変わってきてるから、そろそろこういうのもいろいろ変わっていくんじゃないかなっていう気はするんですけど ね、海外みたいに。
まあまあ、
だから最初、
ね、もう言うてもね、もう10年以上なるんじゃないですか。
そろそろなりますよね、いろいろ。
なんだかんだ本当にもう老眼になるっていうかね、どんどんちっちゃい字が読
めへん。それもあるね。
全然ちっちゃい字が読めへん人にしては、もうものすごく便利ですよね。文字の大きさもね、コントロールできるし。
そう。
あと、夜でもね、寝ながらね、ピッピって読めるわけじゃないですか。まあまあ、デメリットもいっぱいありますけどね。
いや、寝ながら読むから、また次の巻買うんじゃないですか。
いや、まあでもね、あれやりだしたらもうね、文庫本とか特にも戻れないですね、今ね。読むのがしんどいもん、文庫本。たまにね、文庫本だけしかない本とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれなんか買ったら、うわっ。
うわって言う。
うわってなりますもん。だからもう、買う前に一応パッと見るんですよ。立ち読みっていうか、読める字かなと思って。
読める、読む。ちっちゃい字多いなって思ったらもうちょっといいかなってなるんです。
自炊して PDF にして iPad にしたらもうちょっと大きな文字になるからとかね。いやいや、もうでも邪魔くさいしね。
そんなことやってられへんもん、もう。
そうそうそうそう。まあまあちょっと長くなったんで、ちょっと後半のニュースいきましょう。はい。
はい。
後半のニュースもう一回読みますね。
はい。
はい。大阪府の吉村知事は、はい、大阪府と大阪市が立ち上げた仮想空間を活用して、2025年の大阪・関西万博の専用サイト、バーチャル大阪を28日に本格稼働させたと。
はい。
まあ、そこには大阪市内の名所を凝縮した新市街、エリアをオープンして、まあ、同日に吉村氏や松井一郎市長のアバターが登場して盛り上がったというニュースなんですけど、
はいはいはい、
一番僕がこのニュースで疑問に思ったのは、
うん、
吉村さんとか松井さんを中は本、アバターだけで中は本物なんかなみたいな。あるでしょ？
うん、ありますね。でも、うん、一応中身、どうなんやな。操作は多分ね、はい、別の人がやってて、喋ってんのは本人のはずですよ、これは。どう見ても。
あ、そうなんですか。なんか、原稿読んでるだけじゃなくて。
うん。多分ね。なんか、NHK のニュースとかにちょろっとこう、私もね、ちょっと中入ってなかったんですけど、はい、これは、NHK のニュースの動画を見ると、
はい、
一応ですね、吉村さんとか松井さんは 3D スキャンしてですね、それをもうアバターにしてるんですよ。
リアルな感じなんですか、ほんなら。
そうそうそう、そう、リアルに、だからスキャンしてるんで。
気持ち悪いな、なんか、ああいう。
気持ち悪い。
アニメチックなやつではないんですね。
じゃないんですよ。結構そのリアルにやってるんだけど、まあ動きはね、アニメーションつけてるんで、はい、絶対吉村さんがやらんような動きやってますけどね。ヘロヘロヘロってこう、手をフラフラさせて、こう、踊ってるような、そう、踊ってるような動きとか、やってたりするんで。
そうなんですね。
まあまあ、そういうのがやってきて、まあ、このね、バーチャル大阪、どれぐらいこれから盛り上げていくのかっていうのはあるんですけど、
はい、
なんか、こういうのをね、やって、本当その、今度、万博あるじゃないですか、まあ、それに向けてこれやってるんですけど、
そうですね、はい。
うん、その、2025年の大阪関西万博、まあ、本当ね、この時代からすれば、
うん、
その頃になれば、もう、そのリアルよりもバーチャルで、こう、の方を本気で万博とかやってほしいなっていうのは、すごい思うんですよね。
3年後ですけどね、うん、もうたった。
うん、そう。その、いろんなやっぱりコロナみたいなのがこう広がってきて、まあね、その頃には今のやつ落ち着いてるかもしれないですけど、また別のやつがね、出てきたりとか。
そうですね。
わからんじゃないですか、何が起きるかなんて、もう本当に、
は
い、
この
今はね。
そうですね。
で、そうなってると、やっぱりそのリアルも、まあね、当然それもそれでありなんですけど、それだけじゃなくて、やっぱりこれからどんどんメタバースみたいなその仮想空間とかのサービスとかものすごい増えていくのはもう目に見えてるので、
はい、3年後にはね、どれぐらい増えるかいな、
うん、でそこがもうだんだん使ってる、特にもう若い人たちってそういう中でね、SNS を今使ってるように、みんながもうね、そういうメタバースの中入って、そこでこうコミュニケーション取るとか、
うん、
コミュニティができてるっていうのが普通になってきてると思うので、だったらそこをちゃんと考えて、こういうそのバーチャル大阪みたいなのをうまく活用して作ってってほしいなっていうのはすごくね感じますし、うん、で今回このバーチャル大阪って、
はい、
クラスターっていうメタバースのサービスを使ってるんですね。
クラスターなんか、うん、あれですね、縁起悪い名前ですね。
なんやそれ、縁起悪いって言う
なんかクラスター感染みたいな、コロナを放出させるね、うん、
いやいや、それでこれ日本の会社なんですよ、クラスター。
あ、そうなんですね、はい、
うん、やってるの日本の会社なんで、でまあだからこそこの大阪万博で使おうとしてるのもあると思うんですよ。
おお、うん、なるほど、はい、
うん、だからこういうベンチャーが作ってこうやってるのを本当、このバーチャル大阪なんかがきっかけになって、
うん、
ある意味一つのね、その日本での流行りみたいなのに持ってければ、すごくこう大きくね、こう変わっていくんちゃうかなと思うんですよ。今ってもう乱立しすぎて、メタバースのサービスがね、もうどれが何やら分からん状態になってきてるんですよ。
ああ、うん、そうなんですね。
うん、それぞれの特徴がやっぱりいろいろありすぎて、
はい、
でこうなんていうのかな、その辺がこう割と違うよねっていうのは分かってる人はいいんですけど、その分からない人は自分が最初に使ったやつがそれがスタンダードだって思っちゃうんで。
ああ、そうですよね、うん、はいはいはい、
そうするとね、話が合わなくなってくるんですよ、みんな
あ、なるほど、
うん、こっちでは当たり前にできることが別のメタバース行ったら当たり前にはできないっていうのがあるから、
はいはいはい、
うん、ね、そのアバターのその形変えるだけでもそれぞれのやつで全然違うからね、
操作の仕方とか、ね、うん、そうでしょうね、
アイテムとかも全部違うし、でそうするとそこで話が合わなくなるから、それって逆に分断されていくやんっていうのが私ちょっと怖くて。
でも相互乗り入れみたいなもね、あるって前おっしゃってたじゃないですか。
ああ、でもまだね、企画が全然できてないから、まだまだ先なんですよ、そんなんできるのって。
はいはいはい。
なので、もうせっかくなんでね、こういうバーチャル大阪とかやって、この万博とかつなげていくんだったら、もう本当にこれを、まずはね、うん、みんながこう入って、一つこう共通の場としてこう作れるような、
はいはいはい、
なんかね、そういうものを作っていかないと、本当その、うん、SNS 以上にもっと分かりにくくなって、ログインしないと中が分からないから、
そうですね。
うん、SNS って別に登録しなくても、なんとなくちょっと見れたりするじゃないですか、動画が見れたりとか、はいはい、投稿してる内容を見たりとかできるから、なんとなくこんなやつやなって、みんななんとなくは分かるんですけど、このことメタバースに関しては、登録してログインして中うろうろしないと、どういうとこかが分からないっていうのがあるので、
確かにそうですね、
この辺のね、共通認識をどうやって作っていくかっていうのが、 これからね、ものすごい大きな課題になるし、はい、ぜひこれからね、メタバースとかそういうのやっていこうと思ってる人というか、うん、まあ、ぜひやってほしいんですけど、
はいはいはい、
自分が最初に入ったやつが、それが、一般的なもんだっていうふうに、ね、思わないように、それぞれも全然違うっていう認識を、持っとかないとね。
それって昔、そうそう、それこそインターネットが出始めの頃って、
はいはい、
まあ、その前にパソコン通信っていうのが流行ったじゃないですか。
ありましたね。はい、
で、それこそ今のメタバースと同じで、それぞれが独自で、例えばそのね、ニフティやったニフティの中の人同士でしかメールを交換できないとか、あったじゃないですか。まあ、そのうちゲートウェイとかしたんですけど、
はい。
それが、そのがインターネットっていうのがボーンと出てきて、
うん、
でじゃあインターネットでうちのメール使えますみたいなね、そこでこう、はい、つながったわけじゃないですか、いろんなパソコン通信サービスが、まあ、結局飲み込まれちゃうんですけど、
うん、
だそういうような感じになるんかなみたいなふうにはぽーっと思ったんですけど、なんか大きなね、そういう包括するような、メタバースができて、まあ、で今のちっちゃいところが全部そこを相互乗りへしもってこうなんかなるんじゃないのかなみたいなふうに思うと、そんな感じはしませんかね。うん、
そう、そこはね、理想はそうなんですけど、
はい、
ただそこに行くためには、まあ、メールとかだったらテキストだけなんで、まあ、まあ そうですね、そんなに難しくはないんですけど、はい、メタバースになるともうそれぞれのアバターの規格がまず全然違うし、
そうですね、
そのデータの持ち方とかそういうのがもうそれぞれバラバラなので、
は
い、
物理エンジン積んでるやつとかもあるしね、
そうなんですよ、でだからそこら辺をどうやって統合していくかっていうのを考えると、まあかなり時間かかるんじゃないかなっていうのは思うし、で当然ながらガーファじゃないガーマあそこら辺は自分とこがスタンダードを取りたいって競争し始めるから、
まあグーグルはね、YouTube でメタバースやる言うてね、出ますね、
そうそう言うてるし、もうね、アップルもそういう
のから
出してくる、って言うてるし、まあね、そうなってくると、それぞれが、こう、なんか、また、競争し始めるんで、で、まあ、ユーザーは、どれにどうすりゃいいのって、また、こう、わけわからんようになってって。だから、そこら辺はね、かなり、ちょっと時間かかりそうかなっていうのは、すごく思いつつも、
はい、
ただ、まあ、その方向にね、向かうのは間違いないので、
うん、
ぜひ、まずはね、一番分かりやすいバーチャル大阪あたりに
宣伝宣伝
宣伝ではないんですけど、はい、いやいや全然全然そうじゃないんですけど、ただせっかくね、バーチャル大阪とか作ってんで、まあね、万博やろうとしてるんやから
盛り上がってほしいですね。
一応そこはね、みんな試しにこうやってみて、で、そこがこう日本ではなんとなくみんな知ってるよねっていうのになった方が、すごくわかりやすくなると思うんですよね、そこから先っていうのが。
はいはいはい。
別に、バーチャル大阪を推してるわけではないんですけど、ただ、まあなんかね、はい、みんながこう共通できる認識をぜひ作らないといけないなというのは、最近すごく感じてます。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
ね、もう目がしょぼしょぼしてやりながらなんとかエンディングまでたどり着けました。声もなんかおかしになってきたし、
もうなんかほんまなんかぼーっとしてくれるなんか知らんけど、そう
ですね、春は、春はやっぱりこうダメですね、こう気が触れるというか
気が触れるんかい
そう言うじゃないですか、春になると気が触れるってね、
ぼんやり
してるのかなと、
まあ、そんな感じなんですけど、
はい、
ただまあ今日もねちょっとニュースで取り上げたのエモテットっていうやつはね、
はい、
ちょっとね今回私見ててもなんか広がり方が半端ない感じがしてて、
はいはいはいはい、
これちょっとやばいなと思って、実はエモテットをチェックするエモチェックっていうツールが、はい、できてるんですね。
前紹介しましたよね。
はい、そうそう。
何週間前にね。
はい、やっぱ使い方とかね、パッとイメージわかへんと思うんで、その辺をちょっと動画にしてですね。
お、なるほど。
ぜひ うん、見てほしいなと。で、Windows、今のところこれ、エモテット感染するの Windows だけしか報告されてないので、
はい。
で、それと、エモチェックっていうツール簡単に使えるので、Windows のパソコン持ってる人は、会社のはもう当然のことながら、
はい。
個人で使ってるパソコンとかもね、ぜひこうチェックしてもらって、やっとかないと、ほんとね、もう、こればっかりは何が起きるやわからん状態になってくるんで、
で、まあ、そうですね、はい。
あ、ね、今、ややこしい、ね、ウクライナの方でなってたりするんで、それに過去つけてね、はいはい、いろんなところがサイバー攻撃とか仕掛けまくっとるんですよ、どうも。
うん、でそういう情報戦っていうか、
うん、
サイバー戦争ってやつですかね。
目に見えないところでいろんなことが起きてて、で、はい、その目に見えないっていうのが、実は目の前のパソコンの中で起きてるっていうことがあるんで、
ね、
ぜひね、防衛の意味でも、そういうね、こういうちょっとした簡単なことではあるんですけど、一応やっとかないと、うん、その、うんね、よく何回も私言ってますけど、被害者になるだけじゃなくて、加害者になっていくので。
踏み台にされてね、
うん。
はい。
そう、踏み台にされて、自分のところからさらに他の人たちにどんどん感染させたりとか、他の、うん、そのところの企業のサーバーに、アタックかけていくとかっていうことを起きてしまった時には、ね、お前んとこなんかしてるやろって言われても、わけわからんことに巻き込まれていくんで。
下手した
ら
警察に踏み込まれるみたいなね。
そうそうそう。
パソコン押収されてね、
うん。うん。パソコンからスマホから全部取り上げられて、
調べるから
そのまま、うん、うん。で、留置場を入れられて、で、外部との連絡一切、スマホも使われへんから、何も連絡、うん、なく一週間過ぎるっていうこととか、はい、本当にあるし、まあ、実際これあったからね、そういうことが。
はいはいはいはい、はい。
うん。で、その後、冤罪で釈放される、釈放というか、解放されるんですけど、とはいえ一週間誰も連絡できないから、仕事はなくなるし、信用なくなるし、ね、うん。その後めちゃくちゃになっちゃうんで、
うん。怖い怖い。ねえ。
なので、
エモテッドね。はい。ちゃんと調べて。
調べて、また、私がこの辺ちゃんと記事にまとめてですね、やりますんで、そこら辺の URL とかね、また、
はい、
この Facebook の公式サイトのページとか、
はい、
YouTube のコメントとかに貼っときますんで、ぜひチェックしておいてください。
ぜひぜひ、もう Windows 使ってる方はね、ぜひ一回見ていただいて、うん、で、簡単にチェックできるみたいなんで、
はい。
はい、私もやってみたいなと。やろうかな。
やろうかなじゃなくて、やらな。
やらなあかんね。
やらなあかんね、ほんまに。これ。うん。
来年、はい。来週。
来年来年
来週チェックして、結果を、うちのパソコンは大丈夫やったかどうかをね。はい。
うん。来年とか言うたね、今。もうだいぶ花粉が頭の中溜まってるね。
ほんまね、頭湧いてきましたね。まあだからもう今日はこんなものにしておきましょう。
はい、はい。
そんなこんなで、はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの加護屋ジャパンの提供でお送りしました。